今日は使徒の働き第16章11節から24節です。このところではヨーロッパ宣教の始まりが語られています。12節にピリピに行ったとあります。このピリピはマケドニアの地方では非常にこの大きな町であったわけです。このところでパウロたちは数日滞在し、そこで伝道するということになったわけです。13節にはこの安息日にこの町の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたとあるわけです。まあ、ユダヤ人はこの川辺にあって、そして神様に祈る、そのような習慣があったと思われるわけです。そしてパウロはそこに行った時に、まあ、女の人たちが集まっていた。ところがその中に14節を見ると、ティアテラ氏の紫布の証人で神を敬う人リディアに会ったわけです。なんとこの主は彼女の心を開いてとあるわけです。いくらパウロが素晴らしい話をしても心が開かれないと受け入れることはできないわけです。それは私たちも同じことではないだろうかと思います。ですから伝道、そしてまたその救いというのは人の力でできるものではないということがわかります。主が心を開いてくださる、このことが非常に重要なことになるわけです。この働きはまさに神様自身がそれぞれ個人個人の心の内に開いて、そして語ることに心を止めるようにされた。ですからこの語る言葉が心にとどまるっていうのもまさに神の働き、ご聖霊の働きであるということが言えるわけです。まあ、このことがなされるためにはやはり祈らなければならない。おそらく13節にあるこの祈り場という言葉が出てくるんですけれども、パウロは最初に祈ったであろうと考えられるわけです。話をする前にまず神様に祈り、そしてまたそこに集まっている人たちの心が開かれて、このイエス・キリストの福音を受け入れることができるようにということを彼は祈ったのではないだろうかと考えられるわけです。ですから私たちが神様の御業を行う、また福音を語る、その前に祈るっていうことは重要なことではないだろうか。いくら一生懸命やっても相手の人の心が開かれない限り、その御言葉は内に入っていかないわけです。イエス様は種まきの例えを語られました。その時にこの石地の硬いところに落ちた種は入らなかった。そして鳥が来て食べてしまった。もうせっかく福音をまいても、このサタンがそれを取ってしまうってことがあるわけです。ですからまず私たちは石地、心の固くなな、そういう人の心が開かれていくように祈る必要があるわけです。そしてこのリディアは心を開き、そしてまたこの御言葉を受け入れたわけです。その結果どうなったかというと、15節の ところで彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとあるわけです。ですからバプテスマを受けたのはリディアだけではなかった。その家族の者たちも一緒にバプテスマを受ける、このことはその後も出てくるわけです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それが神様の約束、また御業であるということを見ることができます。なんと彼女は、私が主を信じるものだとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいとパウロたちを彼女の家に泊まらせるということをしたわけです。無理やり私たちにそうさせたとあるんですけれども、決してそれは無理強いにするというよりはむしろもう非常に積極的に もうお願いをした。ですからおそらくはこのリディアの家がピリピの教会になったんではないだろうか。その時は街道はなかったわけです。ですから、まあ、有力な人たちの家で集会を持ち、また寝泊まりさせてもらって、そこで福音を語る、そしてそれが教会となっていくというその姿を見ることができます。16節にはこの祈り場に行くその途中で、占いの霊に疲れた若い女奴隷にこのパウロたちは出会うということになったわけです。今日も占いっていうのがあります。テレビでもやってます。占いはなぜいけないのか、それは神から出てくるものではないということです。神様が将来のことを示されるならば予言として語られる。この占いっていうのはまさにこの霊の働き、悪霊の仕業ということであるわけです。じゃあ悪霊はどこから来るのか、それはサタンから出てくるものであり、そしてそれはもうこの世のものに属しているわけです。サタンはこの世の主権者です。神に敵対している、そしてこの世の利益を与える。しかしやがてはそれは滅んでいくものであるということです。ですからこの占いの霊に疲れた、この女奴隷とあるわけです。霊に取り憑かれているわけです。日本でも青森のイタコとか、また沖縄ではユタというですね、そういう人たちがいます。まさにそれは悪霊に取り憑かれてしまっている。沖縄でユタをしていた人が救われて、家族が救われた、その証しを私は実際に聞いたことがあります。その占いをしていた人は、自分はもう本当に霊に苦しめられていた、もう自分の力でどうすることもできない、でもイエス様のその救い福音を聞いた時に、自分はもう自由になることができた、そして家族が救われてもう喜びに満たされている、その証を聞いたことがあるわけです。そしておそらくこの女奴隷も占い霊に取り憑かれてもう苦しむということをしていたわけです。ですから17節に、糸高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えていますと彼女は言ったわけですけれども、なんとパウロは18節でイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと命じて、なんと悪霊は去り、この女性は自由になったわけです。ところが19節に、主人たちは金儲けをする望みがなくなった、そしてこのパウロをローマの長官たちに訴えるということをしていたわけです。ですから主人たちはもう女奴隷を使って、しかも、 もう悪魔の手先であるこの悪霊の働きによって金儲けをしていた。まさに彼らはこの世の欲の中に生きていたわけです。でも世と欲は滅び去ると言われているわけです。そして大事なのは命であるということを知らなければならなかったわけです。人はたとえ全世界を設けても自分の命を損してしまったら何の得になるだろうか、イエス様は言われました。ですから私たちも大事なのは命であるということをいつも覚えておく必要があります。時には私たちもこの自分の欲が出てきて失敗するということがあるんではないかと思います。まさに最初のアダム、そしてエヴァも自分たちの欲に負けてしまって神様の祝福を失う、もうエデンの園から出ていかなければならないということがあったわけです。ですから私たちもこの世に生きているわけですけれども、動機は愛なのか欲なのか、私たちは注意をし、そしてまた主の御心に私たちは従うものでありたいと思います。 そしてパウルとシラスは訴えられて、このローマの長官たちによってなんとこの鞭で打たれるということが23節に出てきています。そして2人は牢に入れられてしまった。しかしイエス様はどうであったのか、全くの無実であったわけですけれども、訴えられ、そしてまた40に一つ足りない鞭を打たれて、そしてついには十字架につけられる。しかしその十字架がなければこのパウロもシラスも救われることはなかったわけです。おそらく彼らはそのようなひどい仕打ちの中にあって、決してそれをもう苦難とは受け止めていなかったであろうと思います。むしろそれは神様によって与えられた信仰の試練と受け止めて、彼らは何の不平も文句も言わなかった。そして現にこのパウロはこのローマ人としての資格を持ったローマの市民であったわけです。彼が私はローマ市民だと真っ先に言っていたら、多分鞭で打たれるってことはなかったと思います。しかし鞭で打たれない、代わりにその後の奇跡は起こってこない。ですからこの苦しみに遭うってことは決して実は無益なことではなかったわけです。それは後の救いにつながっていく。私たちも時には神様の御心に従って、どうして自分はこんな苦しみを受けるんだろうかと思うことがあるかもしれません。しかしそれは実はその次の救いにつながっていくものであるということを私たちは知ることができます。神様は決して無駄に苦しみを与えられる方ではないということを私たちは知ることができます。また私たちも一切を主に委ね、また神様がどんな大きな技をしてくださるのか期待するものとさせていただきたいと思います。